広報本庄2019年7月号ナンバー162。こんにちは。お元気でいらっしゃいますか？いよいよ本格的な夏の到来となります。夏といえば何を連想しますか？私は夏休み、スイカ、花火、夏祭りと大人になった今でもそんなことを連想しています。7月13日、14日は本庄祇園祭りと小玉夏祭りが開催されます。無病息災、五穀豊穣を願う祭りに込められた日本人の思いを生で味わってみませんか？今月の表紙写真は、6月11日、朝日小学校の5、6年生107人が総合的な学習の時間に田植えを体験しました。田植えの指導をするのは朝日多目的研修センターの皆さん。アドバイスを受け、5年生は初めての田植え、6年生は昨年に引き続き2年目の田植えに取り掛かり、苗の成長が楽しみだねと話しながら、田んぼに張った糸を目印に一株ずつ丁寧に苗を植えていました。紙面一面の写真には、一列に並んで田植えをしている3人の女の子たちが写っています。半ズボンに T シャツを着て、体育帽子をかぶった子どもたちは、田んぼに入って膝下まで泥水に浸かり、片手に苗の束を持ち、片手で一株の苗を植えています。カメラに向いた笑顔がとても元気よく楽しそうです。写真の上には重ねて大きな文字で、ぐんぐん育っておいしくなあれと書かれています。人の動き、2019年6月1日現在。なお、プラスマイナスは前月との比較です。人口、78,084、プラス20。男、38,929、プラス12。女、39,155、プラス8。世帯数、34,382、プラス57。人口増減の内訳、出生、41、死亡77、自然増減マイナス36、転入297、転出239、社会増減プラス58、その他マイナス2。ここまで田中でした。
2ページから3ページ。特集、夏休みの楽しいを集めました。楽しいの後には8分音符が書かれています。気温が上がり、いよいよ夏本番。子供たちが楽しみにしている夏休みが始まります。この特集では、夏休みを楽しく過ごすための講座やイベントを集めました。皆さんの夏休みの良い思い出になるかもしれませんよ。見開き2ページ全体の背景が、緑色の丘、青い夏空、白い入道雲となっています。セミ、水鉄砲、ひまわり、 プールで遊ぶ子供たちなど、夏を思わせるイラストがところどころに描かれています。作る。夏休み手作り工作教室。キラキラスノードームを作ろう。日時。7月25日木曜。午前10時から11時。会場。図書館本館。2階会議室。対象。小学生。定員20名。先着順。費用。無料。用意。ハサミ、手ぬぐい。申し込み。7月9日火曜から、電話または直接次へ。7月16日火曜、22日月曜は休館日です。図書館本館、電話 24-3746。朝顔寄せ植え教室。朝顔の寄せ植えを作って、夏休みの間に美しく成長する姿を観察しましょう。日時、7月20日土曜、午後1時30分から。会場、小玉児童センター、アスピア小玉内。講師、小川忠先生。対象、小学生。定員、12名、先着順。費用、100円。当日集金。用意、手拭き用タオル、飲み物、汚れても良い服装。申し込み、7月6日土曜、午前9時から電話または直接次へ。小玉児童センター、電話、71-6805。科学で遊ぼう、リニアモーターカーを走らせよう。電池と磁石を使って、リニアモーターカーが動く力の仕組みを体験しましょう。日時、7月25日木曜、午後1時30分から。会場、小玉児童センター、アスピア小玉内。対象、小学生。定員、15名、先着順。費用、無料。用意、ハサミ、手拭き用タオル、飲み物、汚れても良い服装。申し込み、7月10日水曜午前9時から電話または直接次へ。小玉児童センター、電話 71-6805。 夏休み親子の料理教室。ハニポンチャレンジ対象授業。親子で一緒に作って、食べて、学べる夏休み限定企画です。日本の食文化、お米を使った簡単ご飯作りにチャレンジしてみませんか？日時、8月9日金曜、午前9時30分から午後1時30分。会場、保健センター。講師、市食生活改善推進員。対象、小学生と保護者。定員、12組。先着順。費用、300円。1名あたり。用意、エプロン、三角巾、バンダナなど。手拭き用タオル、筆記用具、上履き、子供のみ。申し込み、7月12日金曜から、電話または直接次へ。健康推進課、保健センター内、電話 24-2003。 熊谷高等技術専門校、夏休み開放講座。日時、7月20日土曜、午前9時から正午。会場、 熊谷高等技術専門校、熊谷市、シンボリ神殿522。講座は2つあります。小学生対象と保護者一般対象です。定員はすべて先着順。小学生対象。自動車について学んで作るミニカー20名。作って使って二度楽しいスマートボール20名。銅板を叩いて作るオリジナル表札15名。ソーラーミニランタンを作ろう15家族親子参加。保護者一般対象。役に立つ自動車のトラブル対処法10名。木工工作で作る折りたたみ椅子10名。ドローン飛行体験などのイベントもあります。申し込み7月8日月曜から19日金曜の午前9時から午後4時に電話で次へ。平日のみ。熊谷高等技術専門校電話 048-532-6559。 体験ふれあい夏祭り。いろいろな遊びのコーナーで景品をゲットしよう。日時8月3日土曜午前10時30分から。会場前原児童センター。対象2歳から小学生。定員100名先着順。費用無料。バザーは有料。申し込み7月20日土曜午前9時から電話または直接次へ。前原児童センター。電話 21-9820。 本庄市体育協会主催、初心者と小中学生ボーリング教室。日時8月4日日曜。受付午前9時30分から。会場小玉スカイボール。講師市ボーリング連盟指導員。対象初心者、小中学生と保護者。定員40名先着順。費用500円、2ゲーム。貸し靴代無料。申し込み7月9日火曜から電話または直接次へ。体育課電話 25-1152。 公園で水遊び。今年の夏も期間限定の水遊びコーナーが登場。若泉運動公園ミストシャワー。せせらぎ広場噴水。期間7月13日土曜から9月1日日曜。時間午前9時30分から午後5時。本庄市環境緑の会武道館内。電話 24-7181。 本庄総合公園水遊びシャワープロムナード。期間7月20日土曜から8月31日土曜。時間午前9時から午後4時。聖公園東京ドームスポーツ共同体シルクドーム内。電話 25-5677。 学ぶ 夏休み DVD 上映会、花輪穂喜一物語を上映します。日時、7月26日金曜、午後2時30分から3時。会場、図書館本館2階会議室。対象、小学生。費用、無料。申し込み不要です。直接図書館へお越しください。図書館本館、電話 24-3746。夏休み、親子下水道教室。水の循環や下水処理プロセスなどについて、親子で楽しみながら学んでみませんか。日時、7月25日木曜、午前9時から正午。会場、小山川水循環センター、東伊賀湖地内。対象、小学生と保護者のペア。内容、下水道施設の見学、水質実験の体験。定員、10組20名、先着順。費用、無料。申し込み、7月3日水曜から19日金曜の午前9時から午後5時に電話で次へ。平日のみ。小山川水循環センター、電話 21-7997。彩の国資源循環工場、夏休み親子見学会。廃棄物最終処分場をはじめ、彩の国資源循環工場、リサイクル施設や三ヶ山メガソーラー、大規模太陽光発電施設を見学して、夏休みの宿題の参考にしてみてはいかがですか。日時、8月6日火曜、1回目、午前9時30分から正午、2回目、午後1時30分から4時、雨天決行、対象、小中学生、保護者同伴、定員、各回20名、応募者多数の場合、抽選、費用、無料、申し込み、7月16日火曜、消印有効、までに、希望会、第1、第2希望、子供と保護者の住所、氏名、振り仮名、年齢、学年、電話番号をはがきに記入し、郵送。送付先、問い合わせ先、郵便番号、369-1223、大里郡、寄居町、大和三日山、368、埼玉県環境整備センター夏休み親子見学会係、電話 048-581-4070。 以上、わが妻でした。
4ページから5ページ。本庄インフォメーション。イベント。打ち水で夏を乗り切ろう。涼しくするぞ、本庄打ち水大作戦2019。下水道課、電話 25-1146。昔から朝夕に庭先や玄関先に打ち水をする習慣がありました。水は蒸発するときに熱を奪うため、打ち水をすると涼しくなると言われています。涼しく過ごすことは、 夏に懸念される消費電力不足に対応することにもつながります。そこで、7月23日火曜大暑から8月23日金曜処暑の間、打ち水を本庄の風物詩にしようを合言葉に、家庭や職場でも打ち水をしてみませんか。市民一斉打ち水大作戦。今年度も2日間、2会場で実施します。お気軽にご参加ください。第1回、日時8月5日月曜午後3時30分から、雨天中止。会場、ハニポンプラザ。第2回、日時8月6日火曜午後3時30分から、雨天中止。会場、アスピア小玉。なお、道路で打ち水をするときは、自動車や歩行者の通行の妨げにならないよう、また、交通事故を起こさないよう十分注意しましょう。写真があります。ハニポンプラザでしょうか、アスピア小玉でしょうか。建物の前の広場で、ひしゃくを手に打ち水をしています。大人と子供合わせて30名ぐらい写っています。募集。あなたの手で成人の祝いをプロデュース。成人の祝い実行委員を募集します。生涯学習課、電話 22-3248、ファックス 25-1193、メールアドレス、gakusyu 学習アットマーク citycity.honjo 本庄 .lg.jp。 令和2年1月12日日曜に開催予定の成人の祝いの実行委員を新成人の皆さんから大募集します。実行委員の仕事内容は、式典やアトラクションの企画、実行、記念品の選定などを予定しています。思い出に残る手作りの成人式を仲間と一緒に企画しましょう。対象、平成11年4月2日から平成12年4月1日生まれの方。募集人員、15名程度。応募者多数の場合は抽選。活動期間、9月から令和2年1月までの月1、2回程度。なお、実行委員には終了後記念品を贈呈します。申し込み、7月31日水曜までに、住所、氏名、電話番号、出身中学校名を明記の上、ファックス、メール、または電話で生涯学習課へ。写真があります。式典の様子です。壇上に新成人の男性3名、振袖姿の女性9名と、ハニポンがほぼ横一列に並んで立っています。抽選を行っているのでしょうか。1の位、10の位、100の位と書いた紙を貼り付けた箱があります。写真終わります。お知らせ。料理も学べて出会いも叶う。婚活パーティー、料理婚を開催します。本庄市社会福祉協議会、埼玉出会いサポートセンター本庄、埼玉はアルファベット大文字、電話24-2755。素敵な出会いを見つけながら、地元の食材をたくさん使った、お家でも美味しく簡単にできる人気のカフェ料理を作ります。シェフ直伝のメニュー。こだわり野菜のバーニャカウダ、ローストビーフ、エスニックカレー、ホームメイドジンジャーエール、デザート付き。日時、8月17日土曜午前10時から午後3時。会場、 ハニポンプラザ2階キッチンスタジオほか、講師花里陽介氏、花ファームキッチン本庄店店長、対象おおむね30歳から45歳の独身男女、定員男女各12名、応募多数の場合抽選、費用男性2500円、女性1500円。申し込み、7月28日日曜までに、応募フォームまたは電話で、本庄市社会福祉協議会へ。男性用と女性用として、それぞれ二次元コードが載っています。お知らせ、対象をご確認ください。本庄市プレミアム付き商品券を販売します。商工観光課、電話 25-1175。消費税率の 10% への引き上げによる住民税非課税の方や、子育て世帯の消費への影響を緩和し、地域での消費を喚起、下支えすることを目的として、次の対象者に、プレミアム付き商品券を販売します。対象、次のアからウのいずれかに該当する方。ア、平成31年1月1日時点で本庄市に住民登録のある方のうち、平成31年度住民税非課税者、かっこ、課税基準日平成31年1月1日、かっことじ。なお、住民税課税者と生計同一の配偶者、扶養親族や生活保護受給者は除きます。い、令和元年6月1日時点で本庄市に住民登録のある方のうち、平成28年4月2日以降に生まれた子が属する世帯の世帯主。う、令和元年7月31日時点で本庄市に住民登録のある方のうち、令和元年6月2日から7月31日までの間に生まれた子が属する世帯の世帯主、および令和元年9月30日時点で本庄市に住民登録のある方のうち、令和元年8月1日から9月30日までの間に生まれた子が属する世帯の世帯主。購入限度額、あの対象の方2万円、かっこ、2万5千円分の商品券、かっことじ。い、およびうの対象の方2万円、かっこ、2万5千円分の商品券、かっことじ。かける対象の子供の数。購入方法。1。あの対象の方のみ、8月以降に該当する方に送付される、購入引換券交付申請書で申請をしてください。2。9月以降に1で申請をしたあの購入該当者の方と、いおよびうの世帯主の方に、プレミアム付き商品券購入引換券を送付します。引換券を持参して、商品券販売所にて商品券を購入してください。1セット4000円、500円券10枚綴りを5セットまで購入可能。商品券販売期間予定、10月1日火曜から令和2年2月28日金曜。商品券利用可能期間予定、10月1日火曜から令和2年3月31日火曜。なお、商品券販売所、利用可能店舗等の詳細は、決まり次第市ホームページや購入該当者の方に個別にお知らせします。6ページ。令和元年度第2回本庄市職員採用試験 第一次試験日、9月22日日曜。なお、一般事務職、障害者の展示対応試験は10月27日日曜に実施。本庄市の求める職員像、市民の視点に立ち、共同によるまちづくりを推進できる。共同は協力の協、働く。自らの能力の向上に努め、職務を的確に遂行する。社会状況の変化に迅速に対応し、新たな課題にも果敢に取り組む。経営感覚とコスト意識を持ち、的確な判断や行動ができる。皆さんの夢や理想、そして情熱が明日の本庄市を作ります。募集職種等、職種、人数、学歴、受験資格、年齢となっています。職種、一般事務、3項目あります。人数、3名程度。学歴、受験資格、大学卒業者または今年度中に卒業見込みの方。年齢、平成元年4月2日以降生まれの方。学歴受験資格、短期大学卒業者または今年度中に卒業見込みの方。平成3年4月2日以降生まれの方。学歴受験資格、高等学校卒業者または今年度中に卒業見込みの方。平成5年4月2日以降生まれの方。職種、一般事務、障害者、人数1名程度。学歴、受験資格、身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。年齢、平成元年4月2日から平成14年4月1日生まれの方。職種、技術職、土木、人数1名程度。学歴、受験資格、高等学校を今年度中に卒業見込みの方。年齢、平成13年4月2日から平成14年4月1日生まれの方。受験案内申込書、8月9日金曜まで行政管理課市役所3階、支所総務課アスピア小玉内で配布します。同日休日を除く。また、市ホームページからダウンロードできます。郵送請求の場合、封筒の表に、受験案内請求と手書きし、返信用封筲A4 用紙が折らずに入る封筒に140円分の切手を貼り、請求者の郵便番号、住所、氏名を記入を同封してください。8月2日金曜筆着。申し込み、本人が直接持参。詳しくは受験案内をご覧ください。受付期間、8月9日金曜午前9時から午後5時、市役所特別会議室、市役所3階。8月10日土曜午前9時から午後5時、市役所1階市民ホール。応募書類請求、申し込み、問い合わせ先、郵便番号 367-8501、 本庄市本庄3-5-3、本庄市行政管理課人事給与係、電話 25-1160。 先輩職員インタビュー、思いや希望を実現する場所。現在の職務は、支所市民福祉課で障害福祉に関する業務を担当し、本庁の障害福祉課と連携を取りながら業務を行っています。 幅広い知識を要することもありますが、市民の方々に少しでも良いサービスを提供できるよう、日々勉強しながら業務に励んでいます。受験生の方へ。皆さんは本庄市のことが好きですか？本庄市のことを誇れますか？皆さんが持っている本庄市への思いや希望は、仕事をする上で大きな力になります。そしてそれを実現できる場所が市役所です。市役所でしかできないことや携われない仕事がたくさんあります。本庄市のために、市民のために、町に一番近いところで自分の力を大いに発揮してみませんか？写真があります。出牛健太郎主事、平成25年度採用一般事務と説明があり、仕事中の出牛さんです。相手は写っていませんが、手にプリントを持ち何か説明をしています。写真終わります。以上、村松でした。
7ページ。令和元年度、児玉郡市広域市町村圏組合職員採用試験。第一次試験日、10月20日日曜。第二次試験日、11月上旬予定。第三次試験日、11月下旬予定。募集職種等、表があります。採用区分、人数、受験資格の順です。採用区分、一般事務、人数1名、受験資格、平成5年4月2日から平成14年4月1日に生まれた方、採用区分、技術、括弧機械、人数1名、平成3年4月2日から平成14年4月1日に生まれた方、消防、6名、平成5年4月2日から平成14年4月1日に生まれた方、表終わります。ただし、日本国籍を有しない方、地方公務員法、昭和25年法律第261号、第16条に規定する結核条項、結は核、結核条項に該当する方は受験できません。試験方法、一次試験、教養試験、作文試験、二次試験、一次試験合格者を対象に、集団討論、面接試験を行い、消防職員のみ、体力試験も行います。三次試験、二次試験合格者を対象に個人面接試験を行います。受験案内申し込み書。9月18日水曜まで、児玉郡市広域市町村圏組合総務課で配布します。土日休日を除く。また、児玉郡市広域市町村圏組合ホームページからダウンロードできます。郵送請求の場合、封筒の表に、職員採用試験申込書請求と主書きし、主は主肉の主、主書きし、返信用封筒、確認の封筒に140円分の切手を貼り、請求者の郵便番号、住所、氏名を記入を同封してください。申し込み、持参する場合、児玉郡市広域市町村圏組合総務課、郵送する場合、9月18日水曜筆着、詳しくは受験案内をご覧ください。受付期間及び受付時間、8月26日月曜から9月18日水曜、土日休日を除く。受付時間 午前8時30分から午後5時15分。応募書類請求申し込み問い合わせ先。郵便番号 367-0024。本庄市東一括弧 151-1。小山川クリーンセンター内。小玉郡市広域市町村圏組合総務課電話 27-2241。小玉郡市職員採用合同説明会行政管理課電話 25-1160。 採用試験の詳細や仕事の魅力など参加団体の採用担当者が疑問に直接お答えします。予約不要、参加費無料、入隊場は自由です。公務員を目指している方はもちろん、関心のある方などご来場お待ちしています。日時7月15日祝日午前10時から午後3時。会場ハニポンプラザ活動室 E。JR 本庄駅北口より徒歩5分。参加団体本庄市、三里町、上川町、上里町、小玉郡市広域市町村圏組合。内容、参加団体の採用担当者による個別説明、相談。駐車場に限りがありますので、公共交通機関の利用にご協力をお願いします。ハニポンプラザの写真があります。8ページから9ページ。国民健康保険ガイド、私たちの国保。国民健康保険は、市と埼玉県が共同で運営する医療保険制度で、保険証の発行や保険税の徴収などの窓口事務は市が行っています。国保加入世帯数 11,618 世帯、非保険者数 19,134 人、令和元年6月1日現在、保険課電話 25-1116。 令和元年度当初予算のお知らせ。国民健康保険特別会計。市の予算には一般会計のほかに特別会計があります。特別会計は特定の収入により特定の支出に充てるため、一般会計と区別して経理する必要がある場合に設けられるもので、国民健康保険の事業は特別会計により運営しています。令和元年度本庄市国民健康保険特別会計当初予算額80億5034万6千円。歳入と歳出の円グラフがあります。歳入から1、県支出金、県から支出される交付金 70.7%、 56億8735万4000円。2、保険税、納めていただく保険税 22.1%、 17億8115万2000円。3、市繰入れ金ほか、一般会計からの繰入れ金など 7.2%、 5億8184万円。歳出4、保険給付費、本庄市国保が医療機関等に支払う医療費 70.3%、56億6389万4000円。5、国保事業費納付金。国保の安定的な財政運営のために県に納付するもの 26.6%、 21億4061万9000円。6、総務費。国保事務に従事する職員の給与・事務費など 1.7%、 1億3586万4000円。7、保険事業ほか、特定健診、健康づくり事業に関する費用など 1.4%、 1億996万9000円。以上、円グラフ終わります。国民健康保険限度額適用認定証の更新をお忘れなく。現在交付されている国民健康保険限度額適用認定証、または限度額適用、標準負担額減額認定証の有効期限は7月31日水曜です。8月以降も引き続き、入院治療や高額な外来診療を受ける場合は更新の手続きをしてください。更新期間、7月23日火曜から8月30日金曜。受付場所、保健課、市役所1階、支所、市民福祉課、アスピア児玉内。用意、国保の保険証、印鑑、朱肉を必要とするもの、マイナンバーのわかるもの。なお、国民健康保険税に滞納があると認定証の交付を受けられません。転入や未申告等で所得が不明な場合、上位所得者の区分となります。限度額適用認定証とは、国民健康保険の加入者が1ヶ月に1つの医療機関で高額な治療を受ける場合に提示すると、支払いが自己負担限度額までになるものです。ただし、差額ベッド代などの保険が適用されないものや、入院中の食事代は別に支払いが必要です。申請は今回の更新期間を過ぎても随時受け付けますが、認定証は申請した月の初日から有効です。月を遡って発行できませんのでご注意ください。70歳から74歳までの方はご注意ください。次の1、2のどちらかに該当する方は、医療機関で限度額までの支払いとするため、認定証の更新または申請が必要です。1、住民税非課税世帯の方。2、住民税課税世帯で課税所得が145万円以上、690万円未満の方。なお、1、2のどちらにも該当しない方は、お手元の高齢受給者証が認定証の代わりになるため、申請は不要です。認定証を医療機関に提示しない場合、自己負担額を超えた支払い分は、後から高額療養費の支給対象になります。高齢受給者証を送付します。国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方に高齢受給者証を交付しています。受給者証には医療費の自己負担割合が記載されているため、医療機関を受診する際には保険証と合わせて提示が必要です。現在交付されている受給者証は7月31日で有効期限が切れるため、対象者には7月下旬に新しい受給者証を郵送します。これから70歳になる方は、70歳の誕生日の翌月、1日が誕生日の方はその月から、受給者証を使用できるため、誕生月の月末、1日が誕生日の人は前月末に発送します。ジェネリック医薬品を使ってみませんか？薬代金の負担額を軽減できるジェネリック医薬品をご存知ですか？少しでも医療費を減らすことで国保財政の悪化を防ぎ、それに伴う保険税の上昇を抑える効果があります。 ジェネリック医薬品とは、最初に作られた薬、先発医薬品の特許期間が満了した後に、厚生労働省の認可の下で製造・発売されている薬のことです。ずっと使われてきた新薬と同等の有効成分で作られ、同等の効果があると認められていますが、開発費が抑えられるため、低価格で提供することができます。ジェネリック医薬品に変更するには、まずはお医者さんや薬剤師さんに聞いてみましょう。私もジェネリック医薬品を使えますか?と相談してみることで、窓口で支払う薬代が安くできるかもしれません。こんな方には特におすすめ。高血圧症や糖尿病といった慢性的な病気で長期にわたって薬を服用している方は、薬代を減らす効果が特に大きくなります。なお、すべての薬にジェネリック医薬品があるとは限りません。もともと低価格な薬など、先発医薬品との価格差がそれほどない場合があります。カプセルや錠剤の薬のイラストと、男性と女性の薬剤師の写真があります。以上、吉川でした。
10ページから11ページ。国民年金保険料を納めることが難しいときには、7月から免除・納付猶予・申請の受付を開始。所得が少ないときや失業等で国民年金保険料令和元年度月 16,410 円を納めることが経済的に困難な場合には、保険料の納付が免除となる保険料免除制度や猶予となる納付猶予制度を利用しましょう。なお、昨年度に全額免除または納付猶予の承認特例申請による承認を除くを受けた方で、あらかじめ翌年度以降の継続申請を希望している場合は、今年度の申請は必要ありません。後日、日本年金機構から郵送される審査結果を確認してください。2枚の写真があります。1枚目、ページ上段横長の写真です。たくさんの木々が植えられた公園でしょうか。前方にはベンチも置かれ、腰を下ろした方や散歩中と思われる方が写っています。2枚目、2冊の年金手帳、表紙が重なって写っています。写真終わります。希望者は申請を、7月1日月曜から令和元年度分、令和元年7月から令和2年6月の申請受付を開始します。利用希望者は申請してください。原則、申請は毎年度必要です。保険料免除制度。本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合は、申請書を提出していただき、承認されると保険料の納付が免除されます。免除される額は、全額4分の3、半額4分の1の4種類あります。参照の表があります。納付猶予制度。20歳から50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、申請書を提出いただき、承認されると保険料の納付が猶予されます。参照の表があります。保険料免除制度。納付猶予制度の参照の表を読みます。免除等の所得基準額、所得審査対象者全員の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であること。所得基準額、4つに分かれています。全額免除、納付猶予、
所得基準額、括弧扶養親族等の数足す1、括弧閉じ、かける35万円足す22万円。4分の3免除、所得基準額、78万円足す扶養親族等控除額足す社会保険料控除額等。半額免除、所得基準額、118万円足す扶養親族等控除額足す社会保険料控除額等。4分の1免除、所得基準額、158万円足す扶養親族等控除額足す社会保険料控除額等。表終わります。なお、扶養親族等控除額、社会保険料控除額等は、年末調整、確定申告で申告された金額です。源泉徴収票、確定申告書控え等でご確認ください。地方税法に定める障害者及び家父の場合は、基準額が変わります。なお、両制度とも、申請時点から2年1ヶ月前まで遡って申請できますが、申請が遅れて保険料を未納のままにしておくと、将来の老齢基礎年金や病気、事故などによる障害、死亡等の万一の際に、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない恐れがありますので、申請はお早めにお願いします。免除等の承認を受けた期間と将来の年金受給との関係は次の表の通りです。免除等と将来の年金受給額との関係。表を読みます。老齢基礎年金と障害基礎年金、遺族基礎年金に分かれています。老齢基礎年金、受給資格期間。全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、納付猶予、学生納付特例、受給資格期間、いずれも算入される。未納、受給資格期間、算入されない。老齢基礎年金、年金額、全額免除、8分の4が反映、4分の3免除、8分の5が反映、半額免除、8分の6が反映、4分の1免除、8分の7が反映、納付猶予、学生納付特例、反映されない、未納、反映されない、障害基礎年金、遺族基礎年金、保険料納付要件、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、納付猶予、学生納付特例、保険料納付要件、いずれも算入される。未納、保険料納付要件、算入されない。表終わります。なお、一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していることが必要です。また、免除等を受けた期間は、10年以内であれば、後から保険料を納めること、追納ができ、追納すると将来受け取る年金額は減少しません。イラストがあります。大きな電卓を前にした男女の後ろ姿が描かれています。イラスト終わります。失業等による特例申請。失業等を理由とした申請、特例申請の場合には、失業した方、配偶者、世帯主も含むの所得については、審査対象から除かれます。特例申請が可能な期間は、失業日、退職日の翌日、を起算日として、その前月から翌々年の6月までです。申請方法、申請場所、市民課国民年金係、市役所1階、または、市所市民福祉課アスピア小玉内。持参するもの。1、年金手帳、またはマイナンバーカード。 もしくは通知カードと運転免許証等の本人確認書類。2、印鑑。3、特例申請をする人は、失業したことのわかる雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、退職事例、公務員等のいずれかのコピー。市民課国民年金係、電話 25-1114。支所市民福祉課、電話 72-1333。熊谷年金事務所、電話 048-522-5012。 試験民税のお知らせ。課税課、電話 25-1123。 試験民税の申告相談。試験民税の申告が必要と思われる方に、申告をお願いする通知を8月中に発送し、申告相談を実施します。対象1、前年または前々年に試験民税が課税されていて、今年申告していない方、給与支払い報告書、年金支払い報告書が市に提出されている方は除く。2、不動産収入または報酬などがあり、申告していない方、所得税が課税される場合や、源泉徴収された支払い調書などがある場合は、税務署へ申告してください。所得課税証明書の発行。これから申告する方で、所得課税証明書が必要な場合は、申告後に発行します。申告の結果、課税になる場合、証明書の発行は、試験民税の税額決定後になります。申告後、発行までに期間を要しますので、早めに申告してください。扶養控除の確認。確定申告書または給与支払い報告書、年金支払い報告書に基づき、対象者へ扶養確認を行います。市外の人を扶養している場合は、その住所地の市区町村などへ被扶養者の合計所得などの確認を行います。対象1、重複して扶養を取っている方。複数の納税義務者が同一の方を扶養親族とすることはできません。2、扶養の記載があるが、その被扶養者を特定できない方。なお、確認の結果、扶養が取り消される場合があります。変更内容は本人または勤務先に通知します。以上、高田でした。
12ページ。後期高齢者医療制度で医療を受けている皆さんへ、保健課、電話 25-1245、後期高齢者医療被保険者証が8月1日に更新されます。新しい後期高齢者医療被保険者証以下保険証を7月中旬に簡易書き留めで送ります。7月末日までに届かない場合はお問い合わせください。古い保険証は保険課、市役所1階、支所市民福祉課、アスピア小玉内の窓口へ返却または記載内容がわからないようにご自身で処分してください。医療機関での窓口負担割合が見直されます。後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関で受診する際の自己負担割合は、前年中の所得等をもとに判定を行います。負担割合は新しい保険証に記載してありますので、ご確認ください。窓口負担の限度額について、被保険者が住民税非課税世帯、
世帯全員が所得申告済みで住民税非課税の世帯、括弧閉じの方は申請により医療機関での支払いが負担区分に応じた金額までとなる限度額適用、標準負担額減額認定証を発行しています。なお、前年度に認定証を発行されている方で、今年度も非課税世帯の方には新しい認定証を7月下旬に送ります。3割負担の方の窓口負担限度額について、自己負担割合が3割の方で、課税所得が690万円未満、括弧、本人及び同じ世帯にいる後期高齢者医療制度の被保険者の課税所得合計、括弧閉じの方は、申請により医療機関での支払いが負担区分に応じた金額までとなる限度額適用認定証を発行しています。なお、前年度に認定証を発行されている方で、今年度も課税所得が690万円未満の方は、新しい認定証を7月下旬に送ります。後期高齢者医療保険料の均等割額の軽減について、保険料の均等割額軽減割合について、本来7割軽減の対象者は、これまで軽減特例措置として9割または8.5 割が軽減されてきましたが、今年度から段階的に軽減特例措置が縮小、廃止されることになりました。9割軽減の対象であった方は、8割軽減に変わります。詳しくは、7月中旬に送付する保険料額決定通知書等に同封の保険料のしおりをご確認ください。被用者保険の被扶養者であった方の軽減、後期高齢者医療制度の被保険者となる前日に、被用者保険の被扶養者であった被保険者は、所得割額がかかりません。均等割額については、制度の見直しにより、今年度以降は、制度加入後、2年間に限り、5割軽減されます。所得の少ない方に対する均等割額の軽減にも該当する場合、軽減割合の大きい方が適用されます。保険料の納め方について、保険料額決定通知書等が届きましたら、同封の後期高齢者医療保険料の納付についてをご確認ください。写真があります。看護師さんらしい女性が横になっている男性にリハビリしている様子です。写真の説明終わります。13ページ。塀の安全性の確保は所有者の責任です。安全ですか？ブロック塀や石積みなどの塀。所有者、通行者の皆さんへ。大阪府北部を震源とする地震により、痛ましい事故が発生して1年。塀の倒壊は避難や救助活動の障害にもなり、通学路や避難路の安全対策は重要です。高い塀や劣化した塀は倒壊の危険性があるため、危険な箇所を確認しておくのも良いでしょう。地震に備え、 取り返しのつかない事態を未然に防ぐため安全点検を行いましょう。レッツトライ。安全点検スタート。右の図を参考に、1から4の寸法を測定し、測定寸法と外観を下の表で点検します。安全点検のブロック塀の図があります。ローマ数字で1から5まで表されています。ローマ数字1、丸1、高さメートル。2、丸2、厚さセンチメートル。3、丸3、控え壁間隔メートル。3、丸4、控え壁突出長さセンチメートル。4、基礎。5、劣化、損傷となっています。表があります。項目と種類です。種類は A と B に分かれています。A、ブロック塀の場合、該当項目にチェックしてください。該当項目全部にチェック用の四角があります。1、塀の高さ。高さ、地面から 2.2 メートル以下である。2、塀の厚さ。厚さが10センチメートル以上。高さが2メートルを超える場合は15センチメートル以上である。3、控え壁。3の1、3の2、いずれかを満たしている。3の1、控え壁不要。丸1、高さが 1.2 メートル以下である。3の2、控え壁必要。丸3、控え壁間隔が 3.4 メートル以下である。丸4、控え壁突出長さが次の計算値何以上。計算、丸1、高さメートル ×20 イコール何センチメートル。4、基礎、コンクリートの基礎がある。5、劣化、損傷、傾いたり一部ひび割れていない。 B、 礎石像の塀の場合、該当項目にチェックしてください。1、塀の高さ。高さ、地面から 1.2 メートル以下である。2、塀の厚さ。厚さが次の値以上ある。計算、高さメートル ×10 イコール何センチメートル。3、控え壁、3の1、3の2、いずれかを満たしている。3の1、控え壁不要。厚さが次の計算値何以上ある。計算、高さメートル ×15 イコール何センチメートル。3の2、控え壁必要。丸3、控え壁間隔が 4.0 メートル以下である。丸4、控え壁突出長さが次の計算値何以上。計算、厚さセンチメートル ×1.5 イコール何センチメートル。4、基礎、基礎がある。5、劣化、損傷、傾いたり一部ひび割れていない。ブロック塀と 礎石像の塀の被害事例の写真があります。表終わります。点検結果チェック。すべての項目がチェックがある。今後も劣化、損傷の観察を行いましょう。チェックにならない項目が一つでもある。専門家に相談しましょう。注意表示をし、補修、撤去を行いましょう。塀に関しての専門的な相談、専門家、公益社団法人、日本エクステリア建設業協会、電話 03-3865-5671、一般社団法人、埼玉県建築士事務所協会、電話 048-864-9313、一般社団法人、埼玉建築士会、電話 048-861-8221、塀の安全対策の相談、行政、建築開発課、市役所2階、電話 25-1140、埼玉県熊谷建築安全センター、電話 048-533-8776。以上、中畝でした。
14ページ。市長への手紙にご意見、ご提案をお寄せください。秘書課、電話 25-1154。メールアドレス tegami@citycity.honjo.lg.jp。 市長への手紙は市民の皆さんから市長へ市政に関するご意見、ご提案などをお寄せいただき、市政運営やまちづくりに反映させていく事業です。手紙は市長が直接拝見し、担当部局と調整、検討の上、郵便で回答します。お寄せいただく方法、郵便、1、封筒が印刷されたページに、ご意見、ご提案と必要事項を記入。2、封筒の形に折り込みのり付け。3、ポストに投函。切手は不要。なお、用紙は市役所総合案内アスピア小玉ハニポンプラザ図書館本館、小玉文館、各公民館、各児童センター等にあります。インターネット。1、本庄市ホームページ。市長の部屋にアクセス。2、市長への手紙専用フォームから入力、送信。平成30年度に寄せられた内容。平成30年度の投稿総数265通のうち、匿名のものや回答を希望しないもの、担当部局が対応して回答が不要となったものなどを除く、89通について文書で回答しました。うち、投稿者からの同意があったものは、市ホームページで公開をしています。表があります。分類、通数、内容の順です。分類、都市基盤、通数、47、内容、公園、道路、排水路など、福祉、医療、25、公立病院、子ども医療費など、教育、文化、28、学校、図書館、体育施設など、まちづくり、42、防災、 防犯、交通安全など。産業、経済、12、観光、農業など。生活環境、80、ゴミ、悪臭、ペット被害など。その他、51、市職員、税金、広報など。計285、表を割ります。なお、一通で内容が複数にわたるものもあるため、投稿総数と一致していません。市長への手紙は、このように取り扱われます。図があります。真ん中に市長、左に市民の皆さん、右に市役所担当部局があり、矢印でやりとりが書かれています。1、市民の皆さんから、郵便、電子メールで、意見、提言が市長に送られます。2、市長は市役所担当部局に調査、検討を指示します。3、担当部局は調査、検討、回答作成をし、結果を市長に報告します。市長は再検討の指示を出すこともあります。4、市長が市民の皆さんに郵便で回答します。図、終わります。ご意見の一部をご紹介します。図書館図書の返却期限を守らない人。意見、よく図書館を利用しているのですが、図書を予約しても借りている方が返却期限を守らないため借りられないことが多くあります。3冊までしか予約できないため、1人の方が1ヶ月以上返却されないと、その分1ヶ月以上待たなければならず、違う本を予約することすらできません。図書館を気持ちよく利用できるよう、返却期限を守らない方へのペナルティーを設けたり、予約できる件数を増やしていただけないでしょうか。回答。お手紙の件で図書館に確認しましたところ、貸し出し期間を過ぎても図書等が返却されないときは、電話やはがきで返却を促しており、長期延滞の方には予約についても遠慮していただいています。また、複数の利用者から予約が入っている図書の貸し出しの際には、貸し出し期日内に返却をお願いします。と書かれた短冊とともに、返却日を直接お声掛けしながら貸し出しを行っています。しかしながら、貸し出し期間を過ぎても返却されないケースもありますので、引き続き貸し出し期間内の返却の励行を徹底するとともに、貸し出し期間内に返却されない場合には、ペナルティを設けることも検討してまいります。また、予約受付の件数は、図書、雑誌、紙芝居は合わせて3点、視聴覚資料は1点までとしています。この点につきましても、利用者の皆様に効率的に利用していただけるよう、多くの利用者のご意見を参考にしつつ、検討をしてまいります。あなたの意見、提案をお寄せください。写真があります。市長が市長への手紙を読んでいる写真です。15ページから16ページ。本庄市の将来像。あなたと生かすみんなで育む歴史と教育の町本庄。世のため、後のため。切り開いた封筒の形が2ページにわたり書かれています。15ページが表面、16ページが裏面です。表面、左側です。郵便番号 367-8790。受取人、本庄市本庄3丁目5番3号、本庄市役所。 本庄市長吉田信玄行き。あなたの声を市政に、市長への手紙在中。料金受取人払い、本庄郵便局承認1855、差出有効期限2021年3月31日まで。進展、切手を貼らずにお出しください。表面右側です。市長への手紙の出し方。裏面への記入が済みましたら、線に沿って封筒の形に切り取り、中央を折ってから糊代部分に糊をつけ、封筒の形に仕上げて切手を貼らずにお出しください。裏面への記入にあたって、1、あなたのご意見と差出人欄に必要事項をご記入ください。2、手紙の公開について、お寄せいただいたご意見とその回答を公開することにより、市民の皆さんと様々な問題を共有できるようになります。公開は主に市のホームページで行います。なお、匿名の場合には公開の対象にはなりません。公開にあたっては、内容を要約し、本人または関係者等のプライバシーが侵害されることのないよう、住所、氏名や個人が特定される情報等は掲載しません。お手紙の内容を公開してほしくない場合には、記載欄の下段のいいえを丸で囲んでください。なお、この専用封筒の差出有効期間は2021年3月31日までです。有効期間内は切手を貼らずにお出しになれます。回答について、いただいたご意見等につきましては、次の場合には原則として回答しません。1、氏名、住所が不明なもの。2、特定の個人や団体等を侮辱または誹謗中傷したもの。3、営利企業等の宣伝またはこれに類するもの。4、担当職員が直接お会いし、もしくはお電話等で説明したことにより、ご理解をいただいたもの。5、市長への手紙の趣旨から外れた内容のもの。または、手紙の内容の意味や意図が不明なもの。表面終わります。16ページ、裏面です。あなたの声を市政に、市長への手紙。市政に対して感じていることや望むことなどがありましたら、この手紙に書いてお寄せください、とあります。その下に差出人の住所、氏名、電話、職業、年齢、歳、性別、男、女を記入する欄があります。その下に私の提言、意見、閉じ、について、とあり、本文が13行書けるようになっています。その下に、回答を希望しますか、希望します、希望しません、公開してもよろしいですか、個人が特定される情報は掲載しません。また、匿名の場合は公開しません。はい、いいえ、それぞれどちらかを丸で囲んでください。上下右側に糊代の部分があります。封筒の形に切り取り、中央を折ってから糊代部分を封筒の外側に貼り付けてください。お問い合わせ先、郵便番号 367-8501 本庄市本庄 三丁目五番三号、本庄市役所企画財政部秘書課秘書係、電話 25-1154。 17ページ、指定管理者を募集します。市では、公の施設の管理に指定管理者制度を導入しています。この度、JR 本庄駅に隣接する本庄市インフォメーションセンター及び自転車等駐車場について、次の通り指定管理者を募集します。表があります。施設名称、本庄市インフォメーションセンター及び自転車等駐車場。施設内訳、4つあります。うち2つ。本庄市インフォメーションセンター。本庄駅南口自転車駐車場。所在地、駅南2丁目1番4号、本庄駅南口複合施設。供用開始、平成7年9月。施設概要、主要構造、鉄筋造り3階建て、地下1階。一部鉄筋コンクリート造り。敷地面積約864平方メートル。建物面積 679.27 平方メートル。主な施設内容、本庄インフォメーションセンター、観光物産販売所等、本庄駅南口自転車駐車場、自転車駐車場等。施設内訳、本庄駅南口バイク駐車場。所在地、駅南2丁目 4494-1。 供用開始、平成8年4月。施設概要、敷地面積約198平方メートル。主な施設内容、バイク駐車場。施設内訳、本庄駅北口自転車駐車場。所在地、銀座3丁目 3108-32。 供用開始、平成8年5月。施設概要、主要構造、鉄筋造り1階建て、シェルター形式。敷地面積約247平方メートル。建物面積142.22平方メートル。主な施設内容、自転車駐車場、バイク駐車場。表終わります。なお、施設にはトイレ、赤ちゃんの駅、エレベーター等を含みます。指定管理者の行う業務、施設の利用許可、施設の維持管理、市内の観光案内及び施設案内等、観光物産品等の販売、施設の管理上または設置目的を達成するために市長が必要と認める業務、指定期間、令和2年4月1日から令和7年3月31日、5年間、募集要項の配布、7月8日月曜から22日月曜の午前9時から正午、午後1時から4時30分に都市計画課、市役所2階で配布、土日休日を除く、または市ホームページからダウンロード。申請、8月6日火曜から29日木曜の午前9時から正午、午後1時から4時30分に事前連絡の上、直接都市計画課、市役所2階へ、土日休日を除く。なお、現地説明会を開催します。詳細はお問い合わせください。 現在施設の一部を改修中です。令和2年春完了予定。問い合わせ、自転車等駐車場について、都市計画課電話 25-1138、 本庄インフォメーションセンターについて、商工観光課電話 25-1174。 写真があります。大きなだるまがあり、サッカー女子日本代表、日本神社と書かれています。棚にパンフレットや観光物産品が置いてあるインフォメーションセンターの写真です。以上、折笠でした。
18ページから19ページ。ほっと一息、ほっとな話題、ほっとスペース。街角スナップ。創建業、花輪保喜一先生、遺徳顕彰会、総会。盲導犬との生活が心境の変化へ。5月25日、花輪保喜一先生、遺徳顕彰会、総会が、セルディで開催されました。総会の後、盲導犬の役割と、盲導犬ユーザーの生活、と題し、記念講演が行われました。講演では、盲導犬ができること、できないことなどが紹介されました。また、ユーザーの吉田さんからは、盲導犬と暮らすようになってからの心の変化や、失明し、失意の中から生きる自信が持てるようになるまでの変化などが語られました。写真があります。実演を交え、曲がり角や段差、障害物などをユーザーに教えるといった盲導犬の仕事が紹介されたとあり、壇上で講演されている吉田さんと盲導犬が写っています。写真終わります。本庄市土砂災害に対する全国統一訓練。いつ起こるか予測できない災害に備えて。本庄市土砂災害に対する全国統一訓練が6月2日に行われました。今回は小玉町秋山地区で土砂災害の恐れがあるという設定で訓練が行われました。地元消防団による巡回と広報活動、また防災無線で避難勧告、避難指示が放送されました。避難所の秋山会館に集まった地域の皆さんは、AED を使った救命講習や、水消火器での消火作業などを行い、災害時の対応について真剣に取り組んでいました。写真があります。消防署職員の指導のもと、災害時に役立つ毛布を使った簡易担架を作ったとあり、男性二人で毛布の両端を持って作業している様子が写っています。写真終わります。第5回本所マルシェ、どれがお好み？おいしいカレーに舌鼓。6月2日、本所マルシェがハニポンプラザで開催されました。5回目の開催となった今回のマルシェのテーマはカレー。カレーやカレーパンなど各店舗自慢のメニューが用意され、カレーのスパイシーで食欲をそそる香りが会場に広がりました。お昼を過ぎる頃には完売するメニューも続出。友達や家族でカレーを食べ比べする姿も多く見られ、会場は賑わっていました。写真があります。お目当てのカレーを食べようと、店舗前には長い行列ができた、とあり、大勢の人たちがその店舗の前に並んでいる様子が写っています。写真終わります。
稲沢古民家木村邸で民泊事業開始。築約200年の歴史を感じる佇まい。小玉町稲沢地内にある古民家で民泊事業が始まりました。この事業は NPO 法人本庄市元気の里元泉が築約200年の古民家を民泊施設に改修したもので、小玉南地域の活性化を目的に始められました。施設は昔の養蚕農家で、2階には昔の農具が展示されています。周辺には稲沢ハイキングコースが整備され、ホタル鑑賞もできる素晴らしい自然環境にあり、多くの方が宿泊されることが期待されます。写真があります。施設と周辺の魅力を語ってくれた NPO 法人本庄市元気の里元泉の入俊夫代表理事右と山中治館長左とあり、高窓のついた古民家の前でお二人が並んで写っています。写真終わります。春の叙勲。政府は令和元年春の叙勲の受章者を5月21日付で発令しました。市内では次の方が受章されました。おめでとうございます。春の叙勲、旭日小綬章。元本庄市議会議員山口香氏本庄。受章された山口氏の写真が掲載されています。伝言広場、皆さんの情報交換の場。本庄市小玉郡合唱連盟主催第28回コーラスサマーコンサート、日時8月11日日曜午後1時15分から4時30分、場所セルディ、入場無料、予約不要です。問い合わせ中山、電話 090-2429-4620。 災害時における被災者等相談の実施に関する協定を締結。5月24日、本庄市と埼玉司法書士会は災害時における被災等相談の実施に関する協定書の調印式を行いました。この協定は、本庄市で災害が発生した場合に、市からの要請を受けた埼玉司法書士会所属の司法書士によって、被災者の生活再建に必要な法律相談が無料で受けられるものです。写真があります。協定書を手にした吉田市長と司法書士会の方が写っています。写真終わります。危機管理課、電話 25-1184。 輝く本庄人。様々な分野で活躍する市民の皆さんをご紹介します。2019年アジアパシフィックパワーリフティング&ベンチプレス選手権大会、クラシックベンチの部一般女子63キログラム級優勝。3月12日から17日までオーストラリアで開催された2019年アジアパシフィックパワーリフティング&ベンチプレス選手権大会、クラシックベンチの部一般女子63キログラム級で、深澤あゆみさんが自己ベスト70キログラムを更新し、初優勝を飾りました。メダルを手にした深澤あゆみさんの笑顔の写真があります。埼玉県学校総合体育大会中学校の部 テニス男子シングルス優勝。5月28日、さいたま市で開催された令和元年度埼玉県学校総合体育大会中学校の部テニス男子シングルスで森田康介さん、本庄東中3年が初優勝しました。決勝戦で森田さんは6-3で相手を下し、7月に開催する関東大会への出場を決めました。試合中の森田康介さんの写真があります。小学生倉敷王将戦埼玉県大会 A 級低学年の部優勝。5月19日、さいたま市で開催された第18回小学生倉敷王将戦埼玉県大会 A 級低学年の部で小暮陸人さん、北泉小3年がリーグ戦8戦全勝し、初優勝しました。小暮さんは8月に岡山県で行われる全国大会に出場します。優勝盾と賞状を持った小暮陸人さんの写真があります。学校総合体育大会陸上競技の部男子ハンマー投げ3位。5月11日熊谷市で行われた令和元年度学校総合体育大会陸上競技の部男子ハンマー投げで阿出地啓太さん健福が49メートル38の記録を出し3位に入賞しました。賞状を手にした阿出地啓太さんの写真があります。20ページ。ホストタウン応援コラム、ボリューム2。トルコ共和国ってどんな国？皆さん、メルハバ、こんにちは。応援コラム第2弾として、今月は近代トルコの建国についてお伝えします。イラストがあります。ハニポンがトルコ共和国の国旗を持って行進しています。イラスト終わります。近代トルコの建国。トルコが今に続く近代国家として誕生したのは1923年のことです。東ヨーロッパや北アフリカ、西アジアまでの広大な領土を持ち、600年続いたオスマン帝国が第一次世界大戦敗戦後の1922年、連合国による分割占領に抵抗した末に、現在のトルコ共和国が成立しました。この時、後に初代大統領に就任するムスタファ・ケマルによるトルコ革命によって他のイスラム世界とは一線を画す独自の国家路線を歩み始めます。政教分離を断行したほか、トルコ語にはアラビア文字に代わりアルファベット一部独自作成を当てたり、一夫多妻制を禁止し、女性参政権を実現させました。このようなトルコの近代化のための政策を多く行ったため、ムスタファ・ケマルはトルコの父、アタチュルクと呼ばれ、今も国民から敬愛されています。写真が2枚あります。1枚目。トルコ建国の父、ムスタファ・ケマル・アタチュルクが馬に乗っている写真です。2枚目は、石柱に囲まれた堅固な建物、アタチュルク廟の写真です。写真には、首都アンカラには、 1944年から9年をかけ建設されたムスタファ・ケマル・アタチュルクの霊を祀った建物、アタチュルク廟があり、アンカラのシンボルとして多くの国内外の旅行者が訪れる観光名所となっています。写真終わります。写真提供、駐日トルコ共和国大使館文化広報参事官室、参考外務省ホームページ。埼玉で開催1年前イベント、東京2020 One Year to Go、東京2020大会を盛り上げるため1年前イベントが開催されます。オリンピアンや著名人などのトークショーや競技体験会のほか、県内のホストタウン相手国の PR ブースが出展されますので、皆さんのご来場をお待ちしております。もちろん本庄市のブースもありますよ。日時、7月20日土曜、21日日曜、午前10時から午後6時、会場、越谷レイクタウン、森、1階水の広場ほか、申し込み不要、入場無料です。オリンピック・パラリンピック支援室、電話 25-1615。以上、田島でした。
最終ページです。シャインブライト、さらなる輝きを。シャインブライトは英語で書かれています。子ども食堂だけど誰が来てもいいんですと話してくれたのは、どんぐり子ども食堂代表の田辺さん。自身が参加した子育て支援プログラムで出会った仲間たちと、地域のために何かできないかと考え、子ども食堂の活動を始めました。続けることに意味があると毎月1回の開催を続けて、今年で4年目。参加した子の好き嫌いが減ったといった嬉しい変化を感じることも多いといいます。高校生や大学生がボランティアスタッフとして参加し、毎回夕方まで、どんぐり子ども食堂は笑顔に包まれ、田辺さんたちの活動はますます広がりを見せています。出張どんぐり子ども食堂。お兄さんお姉さんと一緒に勉強したり、ご飯を食べたりして楽しく過ごしましょう。日時、8月3日土曜、午前10時から午後3時30分。受付、午前9時30分から。会場、本庄南中学校。対象、市内在住の中学生以下の子どもと保護者。費用、無料、大人は300円。申し込み、7月30日火曜までに次へ。どんぐり子ども食堂事務局、田辺、電話 080-5466-5735。 写真が2枚あります。1枚目、人と地域のつながりを大切にとあり、田辺明子さんの写真が載っています。2枚目、多い時には1日100人以上が訪れることもあるそう。季節に合わせたイベントなどを企画し、楽しく参加できる工夫をしていると説明があり、公園らしき場所で大勢の子どもたちとスタッフの集合写真です。写真終わります。広報アンケート、ご回答いただいた方に抽選でプレゼント。広報アンケートではあなたの声をお待ちしています。アンケート 1. 今月号で良かったページ 役に立ったページは？丸二、広報誌の改善点をお選びください。一、記事の内容。二、記事の配置。三、文字の大きさや色。四、写真。五、その他。丸三、丸二で選んだ理由は？応募方法。アンケートの答え、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を記入の上、7月26日金曜までに、はがき、またはメールで次へ。1世帯につき、各月1通まで。応募先、郵便番号 367-8501、本庄市本庄 3-5-3、本庄市役所広報課、広報アンケート係。メールアドレス、kouhou@city.honjo.lg.jp。メールからも応募できますとして、二次元コードが載っています。なお、件名に、広報アンケートと明記。当選者の発表は、当選通知の発送をもって変えさせていただきます。今月のプレゼント、香り屋。香る家と書きます。空間アロマオイルセット10名美容室2階にアロマオイルとハーブのお店をオープンしました。天然の香りで自分だけの香りを作ります。またワークショップやお家での使い方もご案内します。ご自分用やプレゼントも受けたまわります。香り屋本庄市駅南 2-12-10 電話 080-5918-0677 時間11時から19時休日月曜日第2火曜日写真が2枚あります。1枚目青い小さい入れ物と黒い小さい入れ物がたくさんあり、香りを作っていると思われる女性の手元が写っています。2枚目、お店の中でしょうか、テーブルやチェストなどが見えます。写真終わります。広報アンケートへプレゼントを提供していただける商店、企業等を募集中。掲載料金は無料です。詳しくは市ホームページまたは広報課電話 25-1155 へ。紙面下段にバナー広告が載っています。で、本庄広報担当 Facebook ページと町色町を好きになるアプリの2つで、アプリ町色で広報本庄を配信していますとあり、二次元コードが載っています。以上、田中でした。これで広報本庄7月号を終わります。発行本庄市、編集本庄市役所企画財政部広報課、郵便番号 367-8501、 埼玉県本庄市本庄 3-5-3、 電話代表 0495-25-1111、 ホームページ http://www.city-city.com 本庄 .lg.jp/広報本庄はホームページでもご覧になれます。今年も昨年のように猛暑になるのでしょうか。夏の強い日差しや高い気温に負けずにお元気で過ごせますよう願っております。